本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の16章1節から14節までです。エゼキエルチャプター16 from verse 1 to 14。 エゼキエル16章1節から14節です。エゼキエル16章1節から14節。はじめに1節から5節を宣言します。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて言え。神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの起こりとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。あなたの生まれは、あなたが生まれた日に、へその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日にあなたは嫌われて野原に捨てられた。アメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、あなたが本当にこのような私たちを見出し拾ってくださり、私たちに十字架の血潮の洗いをもって清め、またその贖いの衣でもって覆ってくださった主であられることを感謝いたします。今日も我はあなたの御前に集い、そしてあなたの命の御言葉を、それを我らのうちに宿したいと願いつつ、今ここに来ました。どうか求めし人々に豊かに応えてください。どうか取り次ぐしもべの唇を豊かに清め、また預かる人々の耳を清め、あなたの命そのものに今豊かに浸し込まれますように、これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。この素晴らしい水曜日の昼、本当にイエス様の御言葉を朝も昼も夜も、これを本当に思い巡らすこと、これとても幸いなことですね。何人かの方また散歩に行かれたんでしょうね。テビリン散歩かのね、本当に横浜の素晴らしい、ところにおいて御言葉を宣言して思い巡らして、足の裏で踏むところ踏むところを本当にことごとく皆さんのものとなりますように、イエス様の名前で祝福します。この神様の言葉、これに親しまれること、これ私たちのたしなみとするべきです。昔イスラエルが、ね、神様から見出されて、そして契約の民として契約を結ん でそれで本当にどんどん栄えていくんですけども、しかし、その栄えが、ね、頂点に達した時、彼らがこの、ね、イスラエルという土地に入った途端に、彼らが、そこによって堕落し始めました。土地は逃げません、その土地の中において、その土地が逃げないことをいいことに、約束の地に入った、その100年、くらいでしょうか、まあ、そのぐらい、まあ、経つか経たないかぐらいうちに神様を忘れて、このカナンの地の、違法の習慣に染まってしまった、そういう歴史があり、そしてそこからもう預言者たちが、現れて、彼らを戒めたり、また、ダビデ、ソロモン、その王様を通してこの、神の民としてのその体裁を保とう、したんですけど、しかしことごとく堕落して失敗して、そして、ついにバビロン捕囚に至った、その経緯を主はこのエゼキエル書16章において、もう本当にこれでもかというほどに、このエゼキエル16章読んでて、こんなことがあっていいんだろうか、もう私たち、こんな悪どいこと、こんな淫乱なこと、こんなことがあっていいんだろうか、思うような例え話が書いてあるんですけど、しかし主はそこまで徹底して、本当にイスラエル、あなたがしたことはこのことだよって、徹底して言ってるわけです。
あのね、人が堕落している、でそのプロセスが分からなかったら、私たちまだ堕落しちゃうんです、 どういうことかって言ったらね、イスラエルの民が時々堕落ということを出エジプトをしてから40年のもの間、ね、しました。でも堕落しているその時間よりしていない時間の方が多かったんですね。その理由は何かって言ったら、父と蜜の流れるその約束の地、それにたどり着いてないので、その目標があったので、その目標に沿って主と共にコラボレーションしなければならない理由があったんですよ。この目標を達成するためには、この真の神、この神様が自分たちとセットになって動いてくれないことには、この目標地に達することができない。だからね、人はね、賢いんです。それをね、本当に賢いという神に沿って賢さがあって、時々には人にはね、悪賢さがあるわけなんですね。だから自分が力がなかった時にね、この奴隷だった自分から解放された時に神様の力は必要だったんですね。エジプトのパロを打ち負かした力、そこから大きな財位までも渡して自分たちをこの解放してくださった、その力必要なんですよ。でまだ目標である父と蜜の流れるその地、その地に入るまでに敵がたくさんいるわけなんですね。その中においても神様の力は必要だった。だからね、ちょっとね、プチね、プチ罪を犯し方がプチだったんですよ。ちょっと罪を犯して、それでちょっと叱られると、またスッとね、その元の鞘に、それをずっとやっていて、それで新命期になると、もうモーセが自分はそこに入れないということをもう最終的にもう諦めていて、そしてモーセは自分に与えられているその使命としてね、主がホレブ山のふもとで与えてくださった10回、それを守り行うことがイスラエルの守りであり、祝福であり、強さでありね、あらゆることだ、幸せだということが分かったので、それをずーっと言ってるんだけど、もうね、もう聞いて飽きるほどね、起きてと定め、命令を守り行いなさい、なんかすごい重たい感じなんですけれど、そこにはね、素晴らしい奥義が隠されていた。でもその奥義を知る前に堕落してしまったのがイスラエルなんですよ、ね、イスラエルなんですよ。皆さんもそうでしょ。皆さんが一番最初にイエス様を信じましたよね。イエス様を信じて、皆さんが今の自分を考えてみてください。一番最初と自分は打って変わっているですよね。でもこの自分もまだ打って変わらなければならない自分がまだ待ってるんですよ、ね、明日待っている、明後日待っている、1年後に待っている、2年後に待っているということなんだけど、問題は何かって言ったら、神様が気前が良すぎるので与えてしまった後に問題が起きたんですよ。全部与えてしまったら、先ほどのパスタが言った通り、土地は逃げません。今まで歩いてたでしょ、40年間、土地は逃げない、土地が自分の手に入った、逃げない畑が手に入った、逃げない井戸が手に入った、逃げない町々が手に入った、城壁が手に入った、自分で満たしていない、ね、その素晴らしい家が手に入った。その後に人は何をするかって言ったらね、この十戒に沿って生きるというこの重たさ、いいですか、皆さんにも十戒は重たかったでしょ、ね、今も皆さんの中にこの十戒に対して、去っておきして、このね、上げてみようとしない、その心があるでしょ。だから、このね、全部いただいた後に彼らが差し掛かったのが、あれだけ心配して、神様が心配して、モーセが心配して、心配して、心配していった、ね、神を忘れる。なんで忘れた？もう神様は約束してくださった土地があるんです。土地逃げません。ね、オリブ畑、ブドウ畑逃げません。ね、本当に素晴らしい恩恵を含んだその、ね、あらゆる恩恵も逃げません。その逃げないということで、人はね、逃げないものが自分の手にある、ね、だから、神様の命令の重たいところ、自分が守り行う、 そういうのはちょっと重たくなってしたくない、そういう状況になって、孤独孤独孤独孤独ね、ちょっとずつ、いっぺんにやらないんですよ、ちょっとずつ神様から離れるんですよ、ちょっとずつ。でそのちょっとずつ神様から離れるのに100年ね、かからなかった、100年かからなかったね。いいですか、皆さん、430年ね、奴隷ね、30年ヨセフのおかげでチヤホヤ、400年ね、奴隷の生活にね入ってどんどん厳しくなった、そういう状況の中で彼らが何を知ったかって言ったらね、その中において奴隷だったところから出てきて、今度こっちに来た時にもう神様に対して利用価値ゼロ、もう全部得てしまったので、もう礼拝したくてもこの土地は逃げないね、御言葉を守り行わなくてもオリーブ畑ブドウ畑の危機は逃げないね、水も恵みも逃げないということだったので、彼らはね、礼拝をするね、礼拝をするっていう、どういうことが礼拝かって言ったらね、普段の食材日とかね、杉越祭とかあるでしょ、これはみんなで一丸として礼拝するということなんで、普段はどういう礼拝をするか、守り行うことが礼拝なんです。いいですか、主の命令を守り行うことがね、恐れ敬うというこの礼拝なんですね。敬う、守り行うことが礼拝なんですよ。恐れることと敬いが2つこのくっついてセットになってるでしょ。どういうこと、何を恐れるかって言ったらね、10回を守らなかったら、守らなかったことによって起きるその全てのことを恐れなさいっていうことなんですよ。いいですか、これすごいことだよ。10回を守らなかったら、守らなかったことによって起きる全ての災い、呪い、病気、神罰、敗北、滑れ落ち、踏みつけられるね、この全てが10回を起こ守らなかったらあなたに来るよっていうことを恐れなさい。で、恐れ敬いなさいの敬いの方は、そういうことを恐れて敬うことが礼拝だ。それをしなかったから、エスゲル時代に突入してるんだよ。最近聖書研究してね、私はねもうびっくりびっくりびっくりの、もうずっと続きなんですよ。はあって。
このエゼキエル16章ね、これ、聖書の中で一番長い例えと言われてるんですけども、これね、60何節まであるんですが、この中において本当に、ね、大切なこと、ね、それはこの契約なんですね。この神様との契約、ね、これを、ね、神様はまず真っ先に結んでくださったということ、ね、そしてその契約を、その契約の下にいるということ、それはすなわち契約を守り行って、その度を超えない、そのことによって、さまざまな恩恵を受けることができる。しかし、イスラエルはこの契約の外に、ね、出てしまったんですね。テントを屋外で張っていて、で雨が、ね、突然降ってきたとします。そのテントの下にいる人は濡れませんね。テントの外にいる人は濡れます。で神様の契約のうちにいる人は死を、呪いを、全て免れて、そして、それ守られているんですけど、しかし、この主の契約というテントの外に出てしまっているならば、そうです。人間は自由意志があります。あっち行きたい、こっち行きたい、あれ見たい、これしたい。で、それで、主の守りの外に出てしまうと、 ガードがないんです。呪い、災い、打ち叩きが待っているわけです。で、この、この16章の例え、これですね、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて、いえ、神である主はエルサレムについてこう仰せられると書いてありますね。15章の方ではこのエルサレムの住民とか、ねそうした人々を相手取って言われていることですけど、この16章はですね、エルサレムという地、その土地、その場所なんですね。その場所に対して、主がこのように仰せられております。で、そのエルサレムの成り立ちについてこの3節で、言っております。あなたの誇りとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。そうです、エルサレムというその、土地、そこはもともとこのアブラハムの時代、ここに書いてある住民、ヘテ人とかエモリ人とかで、カナン人が住んでおりました。で、このエルサレムはもともとそういうところだった。で、それでヨシアの時代、一時期、ベニヤ民族の領地に定められたんですけども、で、そこ占領、エルサレムという場所を占領したのはベニヤ民族ではなくユダ部族でした。で、ユダ族がそこを占領したんですが、しかし、どういうわけかその後、またすぐにこのエブス人という、人種がそこを占領してしまって、で、それで本当にこのエルサレムという町、もう行ったことがある方は分かるんですけど、本当に城壁が堅固な、もう天然の要塞のようなそういう、ところなんですけれども、で、それで長らく、このエルサレムという、この土地は、このエブス人によって占拠されていたんですけど、しかしダビデの時代にダビデがこのエルサレムを奪還しました、エルサレムの中のエブス人を、それを滅ぼして、で、そしてダビデ自身が、この偉大な 王様がこのエルサレムに住むようになって、そこを、このダビデの町と呼ばれるようになって、で、そしてようやくこの、エルサレムという町が本来あるべき姿に戻りました。で、その歴史について本当にこの、一人の女性を、例にとってそして話をですね、で、4節から見ますと、あなたの生まれはあなたが生まれた日にへその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。4つのないないないないが続きます。このエルサレムが生まれた時、へその緒を切ってくれる人がいなかった。お母さんと赤ちゃんをつなぐへその緒、これをお母さんの側は切ったんですけど、しかしこの彼女自身まだへそからへその緒がある、まんまの状態、それを切る者もいない。水で洗う、赤ちゃん、胎盤とか、血で汚れているんですけど、それを、本当は洗うはずなんですけど、それを洗ってくれる人もいなかった。塩でこする、これ消毒ですね、消毒してくれる人もいなかった。また布で包んでくれる人もいない、赤ちゃん本当にか弱い存在です。包んであげなくてはならない、保護の中に、包まなければならない、けれども彼女はこのようにして、押し捨てられたままの状態でした。確かに、現代でも本当に中国とか、インドとか女の子が生まれたら、女の子生まれてもメリットがないということで、もう、生まれた後にあるいは、生まれる前、男性女性の検査が、できるようになって女だって分かった途端に下ろすとか、そういったことも現代でも、行われておりますけども、当時、そのようにして、もう本当に女の子だということでこういう捨てられた、ということ、確かにあったことでしょうけども、しかしエルサレムはそのようだった、エルサレムは本当に生まれた時からこのように見捨てられた状態 でそれで野に捨てられたまま、そのまま放置されて、あとは死ぬだけ、というところに主が通ってくださったんです。6節、私があなたのそばを通りかかった時、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。アメン。で、神さんが見出してくださったんです。 本当に皆さんもこの世の中において捨てられていたようなところを神様がそばを通りかかった時に神様が目を留めてくださって皆さんに声をかけてくださって、そのままでは本当にこの見捨てられたまま自分の血の中でもがいてそのまま死んでいくようなものだったのを主が目を留めてくださって生きよと言ってくださいました。生きよ、ハヤーというヘブライ語です。ハヤー、これハヤーに似てるんですけど、ハヤーは存在する、存在を表する名動詞と言いましたけども、このハヤー、これは生きる、あるいは、リバイブする、最初の文字がヘブライ語のケットっていう、先が閉じた、兵の先が閉じたような字ですね。ちなみにハヤーの方、存在するの方は、先が閉じていない兵の、その違いがあるんですけども、この生きよ、生きよ、命令形です。繰り返し生きよ、生きよ。だからこのイスラエルは今の時代にいたのでずっと生き延びて来たわけです。出エジプトの時代、エジプトがこのイスラエルの民をもう本当に苦しめて蹂躙してこき使って奴隷にしてけれども、彼らそれで減るどころかどんどんどんどん増えていきました。はじめ70人でエジプトの地に入ったのが、出るときは430年後は男子だけで60万を超える、およそ200万ぐらいの大軍勢になって出ました。それはこの神様の生きよ生きよ命令、ハヤーハヤー命令があったから。だから、いかに虐げられても、また、本当にイスラエルの歴史見ますと苦難の連続でしたね。最初はこの出エジプトの時代において、このもう本当に、大量虐殺が始まり、また、近くはヒトラーの時代でも大虐殺がありました。けれどもこの神様の生きよ生きよ、この命令があったからこそ彼らは生き延びて、でそれで今に至ってるわけです。神様が、彼女が本当に自分の血の中で燃えてる、この6節の中で血という言葉が3回も出てきますね。本当に私たちも、自分の血肉、親から受け継いだ血、またアダムから受け継いだ血、これは、本当に人を罪へと誘い、肉の欲へ誘い、神様に敵対し反抗し神様を無視し、そのような血が私たちの中に生まれながらにしては流れておりました。しかしイエス様の血がそれを清めてくださって、私たちは血によってでなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたこの新しい血、新しい命の生き方、これがイエス様にあって与えられているんです。この6節の時点においては、本当に神様が彼女のそばを通りかかった時、彼女が自分の血の中でもがいている、血に染まっている、その彼女に対して繰り返し生きよ生きよ、そういうふうに、言ってくださいました。でそれで7節、私はあなたを野原や新芽のように育て上げた、あなたは成長して大きくなり十分に円熟して、乳房は膨らみ髪も伸びた、しかしあなたは丸裸であった。この彼女をですね、神様ご自身が、野原の新芽のように育ててくださいました。本当に、野原の新芽、もう4月5月になると本当に芽を吹いて緑がまぶしい季節ですね。本当にそのようなみずみずしい命で、主ご自身がこの生きよ生きよ宣言によって、本当にこの命みなげるようにしてくださったんです。冒頭で宣言したところ、皆さんご存知の、創世記1章28節ですね、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、これ神様の命令がいくつかあります。この命令の上に生き物が増えるようになり、またこの命令の上に人、神の似姿としての人がどんどん増えていくはずだったんですが、しかし人がまだアダム、エヴァという一組の夫婦の時代に堕落してしまって、でそれでもう神様を知らない者たち、神様に反逆する血が混じっている ている者たちが埋めを付与してしまって、ね、でそれで本当に世界は一時期もう本当に大洪水でもう、滅ぼさなくてはならないほど悪どい人間がはびこり、そしてほんのわずか残ったノアのその家族までもその悪が侵入しているありさまでした。だから神様がもう手を下されたんです。大洪水をもって、本当に神様を恐れ敬う民、神様と共に生きる人こそが埋めを付与していくべきなんですけども、しかし結局この血、私たちの中に流れている血がですね、本当にこの神様から離れる、本当にこういう礼拝をしている最中にもかかわらず、神様からなんか離れよう離れようとなんかですね、その血が騒いでしまう人がいるんですね。本当にイエス様に対して本当に申し訳ない、本当にこんな罪を犯す、神様に失礼なことをする、そういう人はそのような力から解放されて、御霊が助けてくださって、御霊がその、肉の欲求を殺してくださり、そして肉の欲求ではなく本当に神の御霊に従って歩むように、してくださる。ですから本当に私たちに、この、肉に行くか御霊に行くかのそのスイッチは皆さんが握ってるんです。御霊に歩みたいという願い、これにスイッチを入れるならば御霊が助けてくださるんですけれども、そうではなく、あ眠いな、あめんどくさいな、あ退屈だな、そういう風に、スイッチを入れるならば、とことん皆さんの中に流れている生来の血、親から受け継いだ血が皆さんを汚すんです。そして皆さんその絵によって汚されて、そして神様に忌み嫌う歩みをし続けてしまうんです。
あのね、古説見るとあなたがあなたがあなたがという言葉がこんな短いところに5回出てくるんですよ、そんで神の前に映し出されている私たちの姿って何だったかって言ったらね、生まれたての赤ん坊で捨てられている、へその緒も切られていない、ね、そんで誰も顧みてくれる人がいなくて、何を知ってて、手足パタパタパタパタしてるんですよ。血だらけで、生まれたてで血だらけで、手足をねこうやってパタパタパタパタしてる。それが神様の目に映った私たちだって、ね、手足パタパタしていたので神様が、ね、そのパタパタを見て、ああ行きたいんだって、手足のパタパタでも知ってください、今死にそうにかかってね、どうしようもない状況の中においても手足のパタパタもしない、神様ストーリーするよ、ね、治癒師の中で、ね、何にもできなくても手足だけでもパタパタして、もう私助けてって、それが必要だって。だから赤ちゃんはね、言葉喋れないでしょ、ね、歩けないでしょ、物つかめないでしょ、何するんですか、手足をパタパタして声を出して、うるさいよね。だから赤ちゃんは生きられるんですよ。赤ちゃんが今もし手足をパタパタしないで泣かなかったら、多分ね死ぬ赤ちゃんたくさんいると思う、ね、人間ってそんなもんだ。自分が産んだ子供も自分に対して助けて助けて、ギャーギャーギャーギャーって、うぎゃうぎゃうぎゃって泣かなかったら、ね、おっぱいあげるのも忘れちゃう、ね、おむつ取り替えるのも忘れちゃう。あのたまに車の中で死ぬ子供たちいるじゃない、ね、その子たちね、もう車の中に置かれた時にもう必死になってね、もうクラクションの鳴らすなり何なりするべきだったよね。飼い鳴らされてるんです、ね、そういうこともしないように、ね、飼い鳴らされてる。自分が手足パタパタしなきゃいけないのに、ね、他の人の手足をパタパタパタパタさせちゃいけません。死んだら地獄に行くか ね、天国に行くか自分の手足のバタバタによるものだよ。なのに他の人の、ね、手足バタバタバタバタさせて、その人が神の前で取りなし祈り、ね、もどかしく主の前に立った、その人のね、その素晴らしい働きだけを積まれていく。皆さんいいですか、皆さんが今ね、物を言っても言っても聞かない人たちがいるでしょ、その人たちのためにも皆さんがもし、ね、働いてその人たちを起こすために、立たせるためにしたとするんだったら、その人たちがそれを受け入れなかった時というのは、皆さんの働きは無駄ではないんですよ。それを主の前に積まれているんですね。でも皆さんが働いたことによってその人が起こされた時というのは、ね、何倍もの栄光になって主の前に、ね、皆さんが言ったことを、ね、受け入れないということで何が確定するかって言ったら、あなたは言ってあげても受け入れなかったということの罪の確定、それが確定されてしまう、ね、あ、罪定めされてもうあり、本当にね、いつまでもあのバタバタバタバタしない子供、赤ちゃんで、どんな子ですか、病院に行くとインキュベーターの中に入ってるよ、ね、病院で面倒見るしかないっていうことは、その赤ちゃんはそこの中から一生出られない、出られないんだよ。悪い時代の主人公になりたくないよね、みんななりたくないよね、うん、そうですよ、悪い時代の主人公になりたくないんだったら、ね、本当に右左を見てそういうような人がいたら、ね、促してあげる、ね、それでも聞かなかったら、それはイエス様にお任せする、いる時は促してあげる、それをみんなで右左ながらやってたら、こんなエスケールの時代には突入しなかった。
で、まあ、このようにしてこの例えの中の女性は成長していって、そして、まあ、ちょうど、ね、まあ、結婚もできる年頃になるんですね。破節から見ますと、私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。アーメン。で、なんとこの契約を結んで神様のその衣の裾で覆われたその後にですね、水で洗い、血を洗い落とし、油を塗るんですね。それまでずっと血で汚れたままの状態だったんです。血で汚れたままの状態で、果たして、ね、もう女児の女の子の、ね、頃から、ね、こんな成人するまでずっと血で汚れたまま、ね、体一度洗わなかったのか、そういったことを言ってるんじゃありません。私たち全て本当にこのイエス様の契約にのそのカバーの覆いの中に入れられた時に、ようやくこの生まれながらの、ね、両親から受け継いだ血の、ね、洗い清めが行われるんですね。私たちがその以前まで本当にこの主の死に忌み嫌われることをし続けてきた。で、それでも本当に主の生きよ命令、ね、生きなさい、死ぬな、ね、このその主の命令によって生かされて、どんな本当に自分自身の罪の苦難の上に何回、ね、死ぬ目にあったか分かりません、ね、ある時はもう本当にお酒に飲まれて、ね、まあ、冬のあの雨のさなか凍え死にそうな、ところをもうなぜか教会に電話して命が、ね、今とどめられている人もおりますね、また本当に、家を 家がなく路上でずっと段ボールで生活してきて、あるいは車上生活をしてきて、でそうして本当に悪どいものにずっと踏んだくられる人生を、そこを主が、ね、拾ってくださって、生きよ命令、ね、本当に私たち全てがですね、このような主の生きなさいという命令に生かされて、そして本当にようやくある時ですね、主との契約を結ぶんです。主との契約とは一体何か。イエス様、あなたを私の主として、救い主として受け入れますって、この言葉ですね、バプテスマ、それは本当に、ね、肉体の汚れを取り除くものではなく、神との正しい、ね、神との誓いですって、あの第一ペテロに書いてあります。バプテスマ、洗礼、これは罪の汚れを取り除くものではないと書いてあります。よくいるんですね、あの全身水の中に浸し込まれる洗礼を受けてない人は、それは偽物だ、救われていないっていう人がいるんですけども、いやいや、全身で受けた人であろうが、適齢受けた人であろうが、この神様の正しい良心の誓いをキープしていない人は、イスカリオとユダみたいに堕落して、行ってしまうんです、悪どい道に。イスカリオとユダも、洗礼を受けたところか、当然ヨルダン川で洗礼を受けて、それでイエスの弟子になって洗礼を授ける側にイスカリオとユダになっていたはずがですね、3年半の間イエス様と共にいながら神様のことを分かっていなかったんです。ある人は バプテスマ、イスカリオとユダから受けた人もいるでしょうけれども、それとも正しい良心の神の誓いをキープし続けた人は救われているんです。しかし、たとえ適齢であろうが、全身霊であろうが、もうどっちであろうとも、この神様との良心、正しい誓いをキープしていない人は、結局地獄に行ってしまうんです。
あのね、父と子と聖霊の御名によって受けて、父と子と聖霊の、命令を守り行いながら生きる人、あのね、霊においても肉においてもバプテスマを受けた人なんですよ。で、妙なね、この異端立ちというのは、適齢は違うとか、なんとかは違うとか言ってるの。今、パスタが正確に言ったでしょ。いや、イエス様の弟子たちは、バプテスマを受けた後、そして、全身をヨルダン川に沈める。バプテスマを授けたのは、イエス様ではなく弟子たちであるって、ヨハネの福音書書いてあるよね。それをバプテスマを授ける、ようになりました。その中にエスカリオでユダもいたんです。なのにイエス様を裏切った張本人になったんですよ。どういうことかって言ったらね、受けたことをずっと持ち続ける、守り、持ち続けるイエス様を救い主と一回信じたら、ずっと救い主として信じ続けて天国、助け主として信じたら、助け主として信じ続けて天国、癒し主として信じたら、癒し主として信じ続けて天国、信じ続けて天国、これが誰ができるかって言ったらヨルダン川で全部入れた人じゃなくて、適齢を受けた人じゃなくて、信じ続ける人ができる。この技誰ができるかって言ったら、御霊がいる人、御霊がいる人なんですね。御霊が教えてくれるんですよ。ダメだよ、今嘘ついたでしょ、謝れ、御霊が教えてくださるんですよ。ちょっとたくさん食べちゃダメだよ、健康に悪いから。御霊が教えてくださるんです。あの人変な人だから付き合っちゃいけませんよ、御霊が教えてくださるんですね。腹を満たさぬ者のために、金を測ってはならない、タバコ、飲んでしまったら子供を呪うようなお酒を、口にするんじゃない。御霊が教えてくれる人は、教えられたことをずっとキープしていくことができる。キープ、御霊がない人は何をするかって言ったら、私は適齢だ、全身霊だ、だから私は救われてる、あなたは救われてない、とんでもないよ。その 本当にそのバプテスマそのものにね、救いの全てが入っているとするんだったら、バプテスマを受けた人の中でね、変わらない人はいないはずなんですよ。みんなイエス様にあって変わっているはずなんです。でも皆さんはバプテスマを受けて、自分がバプテスマを受けたのかどうかも分からないです、ね、バプテスマがどういう意味であるかも分からないです、ね、バプテスマを受けたそのことの理由全部教えてくださるのは御霊です。御霊が教えてくださいますよ。御霊が教えてくださいますよ。自分で治ろうとしなかったら呪われた人だ。教えられた、いるんだったら治ろうとしないと。ね。
この神様との契約、これを本当に守るかどうか、これが肝心なんですね。この8節の最後に、主ご自身が、彼女の裸を覆って、衣を裾を広げて、ね、それで、あなたは私のものとなった、ね、ちぎりを結んだって書いてありますね。ちぎり、これベリット、ヘブライ語、契約です、ね、神様がモーセを通してイスラエルのために与えたのもベリット、ね、契約です、ね、このベリット、契約を結んでくださった、このベリットのヘブライ語の中に、ね、あの ベイト、これあベイト、それからレーシュ、この、これでバル、息子という意味、息子が隠されており、また最後 タブでこのベリットの単語終わるんですけども、このタブは十字架という意味があります。ですから真のベリット、これは息子を十字架につける、これが、真の契約ですけども、まあ、そのことを講演で学びましたね。私たちがこのイエス様、十字架につけられたイエス様とのその契約関係に入るするならば、この順番としてこの9節にある通り、水で洗われ、血を洗い落とされ、本当に先祖伝来のアブアダム以来のこの血の中にある罪、これが本当に洗い清められて、そしてさらに油を塗る聖霊が与えられる。ですから本当にイエス様との契約関係に入るならば、私たちのこの水で洗われて、そして、ね、この血の中に潜むあらゆる罪、汚れ、ね、これらが洗われるんです。確かに洗礼を受けた後、イエス様を信じた後も罪の思い、これが、ね、巡りに巡って罪を犯すことがありますけれども、イエス様とのその契約関係において御霊にとどまり続けるならば、その肉の欲求を御霊は満足させるものではありません。先ほどスイッチは皆さんが握っていると言いました。皆さんが自分の血、自分の生来の肉欲、そちらの方にスイッチ入れるならば、当然皆さんの体は罪に支配され、お酒を飲みたいとか、タバコを吸いたいとか、盗みたいとか、そういったも方向に流れて、結局その罪の結果、死という報酬を支払わなくてはならないんです。けれども御霊に従って歩むという方向に皆さん自身が自由意志を用いてスイッチを入れるなら、皆さんは御霊にあって歩んで、そして本当に清い生活、神様に喜ばれる生き方をし続けていくことができるんです。主は、ね、この、ね、一人の女、彼女が本当に、ね、生まれて間もなく捨てられて、ね、もう血の中でもがいて、血に染まって生きる彼女に繰り返し生きよと言いました。で、彼女は生きました。で、そして、主の元で育てられて、ね、そして主に覆われて、主と契約を結び、そして彼女が、ね、本当に、水で洗われて、その血を洗い落として油を塗っていただきました。で、こうして、ね、ここまででこのストーリーが終わってるならば、ね、本当に素晴らしいシンデレラストーリーですね。けれどまだ後があるんです。9節から見ますと、それで私はあなたを水で洗い、あなたの血で洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの皮の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶらせた。こう うしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは天布や絹や綾織のものを着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位に着いた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。アーメン。ですから一方的に神様ご自身が彼女に、ね、飾らせて着せてあげて、そして本当にあらゆる高貴なもの、高価なもの、金銀宝石、またあらゆるアクセサリーでもって彼女を飾らせてくださったんです。で、そして、それのみならず彼女は最高の食べ物を、ね、食べて、でそして彼女はますます美しくなり、13節の最後だ、あなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位についたとあります。非常に美しくなった。創世記1章31節、そうですね。非常に良かった。これ、トーブメオード、ということを学びましたけども、トーブメオード。で、メオード、これ、とってもという意味です。非常に、という意味です。これ、メオード。で、なんとこの13節では、メオード、メオード。反復されてるんです、メオードが。とっても美しくなった。これ、カエサーのその飾り立てが良かったからです。このとっても良かった。本当に創世記一章を思い起こします。創世記一章は、ね、初めは暴漠とした暗闇の中に、ただ神様の霊がその上を覆っていた、舞いかけていたんですね。本当に、このエゼキエル16章も同じような感じです。本当にもう暴漠とした状態、彼女、本当に裸で、そして血で汚れていて、死が、ね、はびこっているような、そういう状況、そこを主ご自身が覆ってくださり、そして彼女をこのように契約の中に入れてくださって、そして洗ってくださった、そしてさらにこの契約関係に入った途端にあらゆる良きもの、それが彼女に与えられて、そして彼女は、ね、ただの夫婦ではない、夫婦、非常に非常に美しくなって、そして女王の位につきました。生まれながらの人間、作られながらの非造物、これは東部夫婦です。非常に良い状態です、けれども人がですね、この神様との契約関係に入り、婚姻関係に入って、そして神様からいろいろ着せられると、その夫婦が倍になるんですね。メオドメオド、非常に非常に良い状態になるんです。これ神様の契約関係の中で本当に神様に喜ばれる、神様のキリストの花嫁として、ね、歩んでいるならば、もう諸国がびっくりするような、ね、周りの国々が、ね、なんて素晴らしいんだ、ね、そのような女王の、ね、座につくことができるんですね。それは、ね、彼女自身の努力ではありません、ね、14節に書いてありますね、それは私があなたにまとわされた私の飾り物が完全であったからだ。アーメン、ね、彼女に何の言うものもないんです、ね、彼女そのままだったら放置されて死んだだけなんです。けれども神様が一方的に彼女に声をかけて、生きよ生きよと言って、神様が彼女を育ててくださって、神様が彼女に一方的に契約を、ね、結んでくださって、ね、本当にモーセ契約、先ほど甲斐先生が言いました、なんかモーセ律法を、ね、なんか重いな、嫌だな、堅苦しいなって思う方もいるかもしれないですけど、しかしこのモーセ契約を守り行うならば祝福されますよ、ね、こんなに命が満ち溢れますよ、幸せになりますよ、というそういう、ね、契約であって、でそこから離れたとするならば、ね、先ほど、ね、テントの話しましたね、テントの外にいる状態、雨が降っても、ね、守られない、ね、そういう状態になってしまう、ね、この契約の保護の中にいる限りでは目をど目をど、ね、美しさになるんです。とてつもなく美しく、ね、なっていくんですね。
イエス様を信じてからね、この御言葉を聞いて思い浮かんだことを守らない人たちというのは、教会通いをしながらどうなってるかって言ったらね、神様の守りのそのテントの階にいるんですね。だからいやーなんかイエスキリストを信じてからいいこと一つもない、あんたたちその傘のね、 外にあんたたちはいるんだよ、うんうん、ということを知るべきなんですよ、うんうん、イエス様信じてからイエス様からの恩恵が自分に現れない人というのは教会通いはしている、でも教会通いだけをしていてね、守り行うことができていない状態なんですね。それでなんて思うかって言ったら、なんかイエス様信じてもなんか私にはいいことないなって、パッとしないなって、周りのクリスチャン見てください。パッとしないクリスチャンを見た時にその人たちのやってることを見てくださいね。守り行うというところが非常に弱い人たちなんですよ。もう教会出た途端にもう全くクリスチャンとは関係ない、ね、世の中の人として見て聞いて喋って行う、それがもう彼らの常なんですね。祝福は誰が受けるかって言ったらね、主の言葉を聞いて守り行う人なんです ね, ね、それをね恐れて法律だと思ってね、これを守らなかったら災いと呪いが来るということを信じて守り行う、これが主が与えてくださった生き方の礼拝、ね、生き方の礼拝。この教会に行って皆さんが来てね、決められた時間に 1時間とか2時間とかそう座っていてね、これ礼拝を捧げたと思ってるでしょ。ある意味少し礼拝を捧げたかもしれない。捧げてないことよりはマシだと思う。でだけど皆さんがここで礼拝している時に罪を犯してないでしょ。皆さんの口は今開いてますか。皆さんの口は今閉じているでしょ、ね、なんで閉じてるの。主の言葉が、ね、皆さんに聞けって言ってるからなんですよ。その閉じているでしょ。この教会の中で礼拝の途中に皆さんが誰かを殴ったりしないでしょ、ね、礼拝の中で誰かを殺したりもしないよね。礼拝の中で誰かのものをね重ねてそして自分のものにすることもないよね、うん、たまにいますよ、教会に泥棒するために来る人ね。クリスチャン人がいいから来た人に対して無防備、うん、ということだから、そういう人のものをね取ろうとして来るものいますよ、たまに。でもあれはクリスチャンじゃない、うん、ね、泥棒しに来ただけ、うん、ね、悪さしに来ただけなんです、うん、礼拝の中で皆さんがね今よからぬことをしないのは主を恐れ敬っているからなんですよ。なら外に出た時はね、聖霊が教えてくださったことをそれをもう自分の足場にしてね、それを守り行うということが必要なんですよ。それが礼拝なんですよ。だから礼拝は何、会衆一同が集まって主が仰せられた言葉に養いを受けてアーメンね、することも礼拝、最もしなければならない、最もしなければならない礼拝というのは行いの面においてしなければならない礼拝。それはどうやってする、御言葉に対してね、御言葉には罰則がある、法律があるね、守らなければならない、ね、規定もあるということをしっかりと覚えて、御言葉を覚えて、御言葉を覚えた御言葉は自分の中にこう浮かんできてね、教えることを守り行うということが、ね、主を恐れ敬うことなんですね。だから皆さんは本当にね、主を恐れ敬うこの言葉に皆さん自身の信仰を置かなければならない、皆さん自身の信仰を置かなければならない。ですか、本当にそのことに皆さんの信仰の重点を置かなきゃいけないんですよ。ある方がこう言いました、私に、恐れ敬うということを私びっくりしましたって、その方がね、主を恐れ敬うということを耳にタコができることたくさん聞いたんだけど、それがドンと矢のように自分の心に刺さったということは初めてですと言いました。それでその恐れ敬うことによって何が起きたかって言ったらね、日頃の生活の中で不正がなくなったって言ってましたね。不正な言葉を言わなくなった、不正なことをしなくなったね。会社をやっているのでちょっと自分の用事で立ち乗っても領収書ね、 会社の経理にあげてたっていうことだけど、それも一切しなくなった。生活の中でやるなって気づいたことを、それをやらないことが主を恐れ敬うことなんですよ。それをやっていないから、私たちはいつまでもね、街道の中に入ってきて時間通り礼拝して、その後は身勝手に生きる、そのね、クリスチャンでありながら祝福を受けないクリスチャン、苦しくてしょうがないクルシタン、苦しくてしょうがないクルシチャンになってる。守りを行うこと、これは祝福なんだよ、ね、だから守りを行ってください。皆さんが守りを行ったとするならば、世に対して人物事に対して恐れは一切なくていい。主が皆さんのね、幸いになってくださるからです。
この今日、ね、いただいたこの14節までのところ、本当にいいこと尽くしなんですね。そして、皆さん今日今読んだところの中において、このエルサレムが、ね、自分からして何か良くなったという形跡ありましたでしょうか、ね、一つもないですね、もう一方的にもう生まれたての、ね、その赤ちゃんが、ね、そのまま放置されて死ぬ、見捨てられて死ぬようなところを神さんが、ね、それを、ね、見出してくださり、そして生きようと言ってくださって育ててくださった。でそして彼女が、ね、成熟した時に、ね、一方的に契約において、ね、彼女を、ね、契約結ばれて、そして、ね、彼女は神さんのものとなりました。これイスラエルもそうでした。本当に神さんが、ね、一方的にアブラハムを呼び出して召し出して、アブラハムと契約を結ばれて、そして、ね、このアブラハムの子孫がある程度増えて国民になったら、今度は、ね、モーセ契約を、ね、シナイ山契約を与えてくださって、そして一方的に、ほぼ一方的ですね、神の民とされました。皆さんも同じです。神様が一方的に皆さんのことを愛して、イエス・キリストが皆さんに伝えられて、そして皆さんがイエス様を受け入れて、そして皆さんは、ね、この神様とイエス様との婚姻関係、ね、夫婦の関係に入って、そして、ね、生まれながらの罪が清められて、ね、御霊にあって歩むならば、その清い歩み方、清いイエス様との夫婦生活をするようになりました、ね、そしてしていくならば、もうありとあらゆる飾り物、アクセサリー、高価な金銀宝石で飾られて、そしてもう世の中のもう誰もが敬う頂点になりました。で、シンデレラストーリー、ね、女の子、誰もしもが憧れますね。本当に素晴らしい、ね、王子様に、ね、ある日突然、ね、一方的に、ね、婚姻関係に入って、でそれで、素晴らしい歩み方をしていく。ただですね、シンデレラとして王子様と結婚したところでシンデレラストーリーは終わるんですけど、しかしその後夫婦生活というものがあるんです。その後の夫婦生活をどう送るかの方がもっと大事なんです。で、結婚するまでを頑張る人は多いんですが、しかし結婚した後、この、ね、夫婦生活を築き、子供を産んで、子供を育てて、家を築き上げて、こちらの生活の方が大事なんですが、このイスラエル、エルサレム、彼女はその本当に女王としての頂点まで立った後、どういうふうにしていったのか、本当にね、汚らわしいストーリーがその後展開されていきますけれども、それはまた来週のお楽しみにしたいと思います。でとにかく今日いただくべきことは、本当に私たちの中には分は何もないんです。ただ神様が一方的にしてくださった、それも神様の生きよ命令、ね、生きなさいという命令、そして神様との契約の中に神様が入れてくださったということ、契約関係、ね、そして、ね、その結果非常に非常に良かった、ね、良くなりました。神様との契約、これがずっとつきまといます。このエゼキエル16章も本当にこの神様との契約、ね、これが本当に彼女の一方的なその、ね、汚らわしいことによって、もう本当に彼女はズタズタな目に遭うんですけど、しかし結局この16章の最後はまた再び契約で締めくくられるんですね。神様は本当に人を救うのに熱心です。なんでここまで熱心なのか、ね、普通 この妻がもう淫乱で他の男のところに行って、ということはもうそこで切り離して捨てて終わりで終わるストーリーがこの世の中多いんですが、しかし、ね、神様はその後さらに回復させて再び夫婦関係に招き入れてくださる。なんという愛、なんという主の憐れみが注がれていることでしょうか。本当に皆さんは神様からこんなに一方的な、ね、良い契約が結ばれたのであるならば、そこに歩んで進んでいくべきです。それならば金銀宝石ありとあらゆる良きもので飾られていきます。皆さんはそこから右にも左にもされない、ただ祝福の王道を歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつそれぞれの祈りをしましょう。主は皆さんに契約を結んでくださいました。イエス様との婚姻関係、それを本当に皆さんがそれを本当にイエス様に対して誠実にキープし続けて、そしてこの祝福の王道を歩んでいけるように、また今罪が示されたのであるならば、それを悔い改めて祈る時を持ちたいと思います。
悔い改めて祈るんです。自分がやったことの悪いところが示されたならば、それをごめんなさい、もう悪い習慣癖に戻らないように私を助けてくださいとイエス様にごめんなさいをして祈るんですよ。皆さんのごめんなさいがなく誰々のために祝福を祈ったら神様はこう言います。汚い汚れた口で誰々の祝福を祈るなって、まず自分の汚れを取るべきなんですよ。自分が何を悪いことをしたのかしっかり覚えてお祈りしなきゃダメだよ。ごめんなさいのお祈りするんですよ。赤ちゃんは生まれたっての赤ちゃんは私助けてくださいって手足をパタパタパタパタしながら泣いてました。そしたら主が助けてくださって女王の座にまで、ね、上り詰めてくださったんですよ。私たちも汚れた地に染まっている自分たちの姿形をこの赤ちゃんのように主を許してください、助けてくださいと祈らなければなりません。では主の名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
のように私たちも助かってほしいんだったらせめてパタパタパタパタと物は言えなくても助かりたいと泣くぐらいの心をあなたが与えてください。私は本当にこのさまざまな人たちを見たときに今泣かなければならない人たちの中で泣かない人がたくさんいることを私は今まで見てきました。泣いて手足をパタパタしてイエス様助けてくださいと泣かなければならない人たちが自分たちは泣かずに周りに気づいた人たち気づいた人たちが手足をパタパタしながらその人たちのために祈るそのような様をたくさん見てきました。主よ、今日エズゲイショに現れている 生まれたてのへその緒も着ていない、その罪の血だらけになっている生まれたてのこの子供を自分の姿として、主よ、本当にこの重ねて見ることができますように、重ねて見ることができますように、主よ、あなたが助けてください。そして自分のこの本当にどうしても治らない、自分の力に及ばない、そのような罪の癖、それを物言えない、本当に手足のパタパタを持って、イエス様助けてくださいと泣くことによって、主よ、あなたに本当に癒していただくことができますように、せめてのことをイエス様の前に手足をパタパタしながら、イエス様助けてと泣くことができる、この素直さをあなたが与えてください。物事も言えない、正しく歩めない、正しく行うことができない、この本当に神の助けを必要としている自分の姿形を見ることによって、イエス様の御前に置いて声を出しながら、うぎゃうぎゃと、この罪から離れたい、この失敗から離れたい、この災いから離れたい、このつまずき倒れから離れたい、このあらゆる良くないことから離れたいということをしっかりと覚えて、そして離れるためにイエス様の御前において手足をパタパタ、声をパタパタすることができますように、そして癒されて主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが助けてください。せめて手足のパタパタ、物言えない、口を開いてうぎゃうぎゃとイエス様助けてと泣くことができる一人一人であられますように、この私でありますように、この私でありますように、主よ、あなたが助けてください。主のなさる技が、本当にこの御言葉のこの技が私たちのものとなられますように、主よ、あなたが助けてくださることを切に切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン、
アーメン。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。
アーメン。
時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
アーメン、
アーメン。主よ、本当にあなたのその契約、あなたの見教え、あなたの御言葉、それにとどまる人にはこのような幸い祝福が待ち受けているということを、聖書は至るところで約束して、口が酸っぱくなるほど何度も何度も言っておられます。しかしあなたに聞き従わないものは、本当にこの祝福から漏れてしまうことも、また同時に何度も口を酸っぱく言われております。本当に人はなんと、本当に耳がタコができるぐらい言っても言われても聞かない存在でしょうか。しかし私たちが本当に自らこのここのスイッチを入れ替えて、あなたに悔い改めて、あなたに生きるならば、なんと素晴らしい祝福と幸いは待ち受けていることでしょうか。いつでもあなたの喜ばれる道を選択し歩み、そしてその幸いを受け続けていく私たちでありますように。あなたが今日御言葉を持って教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを 恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 アーメン。